こんにちは、八田正幸です。
横田正寿です。
第44回目を迎えました、私どものポッドキャストですけれども、
はいはい、
横田さん、最近いかがですか？
最近ですね、この前総務省からクラウドコンピューティング時代のデータセンター活性化策に関する検討会の報告書みたいなのが出たんだよ。
はあ、
うん、読んでみたんだけどさ、なんか国内のデータセンターを使いましょうみたいな、なんかそういう結論なんだよね。
それは私からどういうコメントをして想定してお話になってるんですかね。
なんか早口言葉みたいだったけど、ね、
いや、なんか途方に暮れてしまうんですけどね。
いや、どういう、毎回これはなんか事前打ち合わせなしでやってからどういうふうにやろうかなと思ってね、困っちゃってね。
最近ね、僕が見た動画で一番面白かったのはですね、うん、ヒトラーがですね、
うん、
すごい怒ってる映画、動画なんですけどね。
はいはいはい。
多分なんだっけあれ、ね、なんかヒトラーの映画かなんかの一場面なんだけど。
ヒトラー最後の12日間だっけ、
うん、で、それにさ、なんかさ、面白いセリフが被っててさ、
うん、
で、こう、お前たちはレニングラードのクラウド業者に我が軍の重要機密を、こう、映したのか、クラウドのどこが秘密なんだとか、なんかすごい切れてる。面白い動画があってですね、ニヤニヤしてるんですけど。どうなんですかね、日本国内でデータセンター持ったら高くなるに決まってるんじゃないんですか。
いやいや、そうなんだよ。で、高くなるからどうするんですかっていう報告書をこういろいろ書いてあるんだけど、まあ、税制安くしましょうとかさ、シンガポール安いから日本もそうしましょうとか書いてあるんだけど、どうするつもりなのかなと思ってさ。
まあ、だから基本的根本的な問題としてさ、その国民の、うん、それなりにセンシティブなデータを、
うん、
例えば中国のさ、クラウドに置くのかって話でしょ。
うん、
うん、
実際はそういうことを言いたかったんだろうけども、今普通のさ、なんだろう、 EC2 とかセールスフォースとかってそんな機密情報じゃないじゃない。
うん、だから、いや、置くんだったら置くんでちゃんとその、うん、なんていうの、セキュリティ監査やってさ、
うん、
それで、まあ、もしかするとデータセンターが襲撃されたりするかもしれないわけだから、あるいはタップされるかもしれないから、
うん、
その何、完全にデータはもうその置かれてる状況では暗号、かなり強烈な暗号化をかけて、暗号化しておいて、
うん、
で、そのユーザーの手元に来た時点で複合とかさ、なんかそういう風にしないとね、
うん、
そういう議論多分してないんだよね。
そう、全くしてない。
おそらく。いや、
そうなんだよ。
いや、だから、いや、クラウド基盤とかのシステムの設計するときはね、
うん、
なんか内部でそのデータやり取りするとき、それがその暗号化されてるかどうかとか、キーを使いますよね、ユーカリプスとかの中ではね。
はいはいはい。読んでて悲しくなってきてさ、まだこんなこと言ってんのかなと思って。
まだそう言って、横さんが叱らないと、大いに。
ちょっとね、これはね、ないなと思って読んでたんだけど。
まあ、それは私もだから、今年、いや、そう、本日のゲスト、本日は素晴らしいゲスト、大瀬正文さんをお迎えしてお送りいたします。はいはい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、ゲストもね、ゲストって感じじゃないですけどね。
いいよ、いちいち言わなくても。
要するにあれでしょ、その、セールスフォースとかで、こう、子供手当とかの、はい、こう、やつを、お役所のデータを入れて、
はい。
こう、今選挙の前日とかに、こう、クラウドの電源をルーターレベルで、ドスをかけて、みたいな話をしてさ、こう、どうなってんだ、これっていうことをやられたら、やばいでしょっていう話を、総務省はしたいわけでしょ、本音で。
まあ、まあ、ちょっと、今回のこの報告とはまたちょっと違うんですけど、まあ、本来的にはそういう議論になりますよね、やっぱり、うん、センシティブな情報になってくると。
なんか、2ちゃんにこう、ね、キムような問題で、こう、ボスがあって、2ちゃんがつっけみたいな、だったらどうすんだと、そういう話ですよ。
いや、でもね、正直ね、最近思うんですけどね、役所の審議会とかって意味あるんですかね。
なんで
なんか、やるだけ意味がないんじゃないかって気が。いや、すいませんね、今日私、すごいやさぐれた気分でしてね。
いつものことだけど、
ね。いつもは絶好調なんですけどね、今日というかさっきですね、私が愛用している、高音 S9 っていう、携帯音楽プレイ、iPod のパチモンみたいなものがあるんですけどね。
うん、
それファームウェアをバージョンアップしたら動かなくなっちゃいましてね。半分切れてるんです。すごい今、腹渡が煮えくり返ってるんで、まあ、そういう状況の時に、ポッドキャストやっていいのかって話ありますけど。
そうだよ。別にいいじゃん、やんなくて。
ですけど。いや、最近ちょっと面白くないこと多いですよ、私、本当にね。いや、この間、もう2週間ぐらい前かな。知財本部ってとこに行ってですね、知的財産なんとか戦略本部とかに行って、その、意見書出せっていうか出したわけですよ。
うん、
インターネット上の侵害コンテンツ対策に関するとか。
はいはい。
で、今節丁寧に書いたわけですよ。
うん。
それで出して、それで中間取りまとめとかいうのを、出ますとか言って読んでみたら、それが全く反映されてないわけですよ。 だったら出せとか言うなと。ちょっとね、腹立たしい気分になってますけど、ね。
それは腹立たしいな。う
ん。まあ、なんかもう、バンジーはバンジーこの調子だよね。なんかこう、何なんですかね。いや、私が一番嫌なのはさ、まあ、いいですよ。知的財産権なんかどうでもいいですよ、はっきり言ってね。いいんですけど、これと同じことがですね、金融政策とかですね、財政政策とかですね、そういったあらゆる方面で繰り返されてるんじゃないかっていう気がしますよね。
まあね、
そういうの分かってやってんのか、お前らみたいな。まあ、そのとこなんですけど、今日は何の話しましょうかね。
今日は、まあ、ポッドキャストだけに、なんかほら、最近ラジオの話を盛り上がってから、その話でもどうですか？
ラジコの話でもしましょうか。
そうです、そうです、そうです。うん。
まあ、何も考えずに始めてますからね、すごい手探りな感じなんですけど。
ラジコいい
よ。ラジコいいですよ。
ラジコいいよね。
ラジコ大変いいですよね。うん。ラジコっていうのは簡単に説明すると、うん、ラジオがコンピューターで、パソコンで聞けるっていうサービスですよね。
はいはい。
ブラウザ越しに。
うん。
ブラウザ越しにっていうか、要するに RTMP かなんかで送ってきてるだけですからね。
うん。
最
近はこのね、ラジコ専用のこういろんなアプリケーションもたくさん出てきてね。
出てますね。
うん。うん、びっくりしたよ。僕も僕使ってるのビスタなんで、ビスタ用のサイドバーのガジェットを入れて今聞いてますよ。
大谷さんとか使ってます？
もうもちろん、Google Chrome の、
ああ、なるほどね。
ツールバーとか。
私はAdobe Air で書いたなんだっけ、ラジコのクライアント使ってますよ。どっかの人が作った。うん、あれもなかなかいいですよね。
なんか他にもなんかなんだっけな、こうラジコを使ってこうクローンでこう要は録音だよね、こう。
あ、なるほど。
月曜日の深夜1時から2時間だけ録音してポッドキャストでやるみたいなのをやってたりする。
ほん、予約取れるのいいですよね、それね。
だコンピューターだからさ、コンピューターの音声を録音さえできりゃ、
はい、そうですよね。
うん。
まあ、あんまり私、録音したいと思ったことはないんですけど、ね、うん、あれなんですよね。うちの部屋がですね、インターFMとかですね、
うん、
まあ、そもそも AM 全般がまあ入んないのね。
うん、
で、FM もかなり辛いんですよ。
うん、
でそれがラジコのおかげで、だいぶ良くなったんですけど。
音はすごいいいよね、あれね。
そう、音いいですよね。
まあ、音がいいっていうかね、その ラジオよりはマシ、ラジオよりはマシっていうか、そのね、雑音が入んないですからね。
そう、すっごい便利だよね。
うん、
音は。
ケーブルテレビの、ところに、こう、ラジオのやつはさ、再配信されてて、それを聞いてたりするんだけど、
はい、
それよりも全然いいよ。
あ、そうなんですか。
うん、
だからね、ラジコはね、近年稀に見る、利権まみれと叩かれることが多い、マスコミがやった仕事にしてはなかなかいいですよね。
すごいね。珍しくこのポッドキャストでみんな絶賛っていうのは珍しいね。
うん、特にだってけなす要素が、まあけなす要素があるとしたらあれですよね。東京とか大阪以外が聞けないっていうのと、東京の人は大阪のが聞けないとかね。
まあね。
そういうのありますよね。
あれは地域 IP でなんかやってんの？
だから結構、5同窓で5認定されてるみたいですよ。
そうみたいだね。
うん、島根県に住んでる東京のラジオが聞けるとか言ってさ。
そうそうそう、そう、一緒に人いりますもんね。
あやつから罰金取りゃいいと思うんですけどね。
なんでだよ、別にいいじゃねえかよ。
って聞くべきじゃないやつが聞いて
る。うるさいよ。
うん、まあ、そういうのはそうそう。
YMAX とか EMO とかどうなんだろう。
なんか、場合によるらしいですよ。東京で入る場合もあるし、
うん、
なんかなんだっけ、群馬とかに 5認定されることもあるらしいですよ。
群馬ってやだね。なんで群馬なんだろう。
知らない。てかそもそもさ、IP でさ、認定ってすごいアイディアですよね。うん、すごいアイディアっていうか、普通はあんまりちゃんとした用途で扱いやんないことですよ。
まあね。逆にそれしかなかったんじゃないの？
まあ、で、なかったよね。
うん。
まあでもラジコって
あれ事前登録制じゃないじゃない。
え？
事前登録制じゃないじゃん。
そうね。事前登録の方が良かったんじゃないかって気がしますけどね。だって、そのね、なんかアニメ番組や30代の肝を出しか聞いてないとか、そういうのがこう、
うるせえよ。
今しかなくていいっていうのはありますよね。
いや、でもさ、これ登録制にしたら逆にこんなに広まなかったと思うな。
その可能性ありますよね、確かに。うん、あとはまあ、そんなに不満もないっていうか、あまりにも当たり前の、私は朝とかはもうあれですよ、朝の番組聞いてますよ、インターFMの。
おお。
私の生活にこう自然にラジコが入り込んでしまったってところありますよね。
うん。
うん。でもまあ8月までなんだよね、これ確か。
これ試験放送だから。
試験放送か。
うん。
試験放送だからなんかニュースとか音楽とかのこう再配信の二次使用料とかを。
だって突き詰めて考えるとさ、ね、本当にまずい、なんていうの、パンドラの箱が開けまくってますよね。
うん。
パンドラの箱がダダ漏れみたいになってますよね、今ね。
まあね、ただ。
だから、あれでしょ、タレントのとか芸能人とかもさ、こう、ネット配信と普通のラジオの電波では 熱契約みたいなものがあったりするのを、
はい、
まあ、試験だからっていうことでぶっちぎってるわけでしょ。
あ、本来はだから放送だけのはずなのが、
うん、
ネット配信だからね、誰がどう見ても。その契約、本当は別途契約しなきゃいけないんでしょうね。
でもまあ、これでは正しいやり方とは思うんだけどね。
いや、だって、だから、やっぱさ、急すればドンスじゃないけど、急すればドンスっていうのは普通、貧乏になったら、怖いってか、追い詰められたら、そのね、いよいよダメになるって話なんだけど、やっぱね、追い詰められたら、こう、やけくそになるっていう、不足があるわけで。だって、広告費のグラフとか見るとすごいですよ。
まあね。
テレビとかさ、ネットがほら、新聞を余ったとか言うけど、
うん、
まあ、ネットとか新聞とかテレビは上の方にあるんですよ、グラフのね。
うん、
要するに、すごい大きい額が大きいんだけど、もうその間に超えられない壁があってね、はるか下にラジオですよ。多分桁は違わないけど、ともかくね、すごい小さいはずですよ。
まあ確かに、ラジオ普通、今まで聞かなかったからな。
聞けないんだもん、聞きたくて、
うん。端末もそうなんだけど、うん、そうなんだよね。今、なんだっけ、若い人たちってさ、ラジオって無料で聞けるって知らないらしいっていう話も聞いたよ、俺。
いや、そこまでゆとりじゃないんじゃないですか、いくら。
AM とは
言うけど。いや、なんか、
はい、
ラジオの聞き方っていう、こう、なんか、ライフハック系のやつを作ったら、本当に、こんな風にラジオ聞けるんだっていう反応があったっていう。
え、それは、短波ラジオとかじゃなくて、その普通にそのラジオという存在
知ら
なく
て、FM ラジオね。
でも、車にも AM とかついて入ってるんじゃない？あ、でも最近の若いやつ、車乗らないのか。
そうそうそう。
すごい時代ですね。
で、多分、ラジカセもないじゃん、もう。
そうか、もう携帯ね、携帯と iPod とかかな、もう。
うん、で、携帯はまあ多少ほら、ラジオ積んでるやつもあるけどさ。
いやー、もうなんかすごいですね。デジタルネイティブじゃデジタル原住民ばっかりですね。
うるせえよ逆に言うとラジオの方がもうほら、ある意味オールドメディアだから、しなくて当然なのかもしれないよ。
うん、まあでもラジオ僕好きですよ、昔から。ラジオってほら、声で勝負しなきゃいけないからさ。
まあね。
話がつまだからでも辛いですよね。これからだからもっとさ、その流度の高い聴取率がラジコかなんかで取れるようになってさ、
うん、
なんかこの人が出てきたらその視聴取率跳ね上がって、この人が出てきたらいきなりもうなんか一桁切ったとかそういうのが分かると辛いよね。
なんかあとコミュニティ FM みたいにこう20人しか聞いてませんでしたとかなんかそういうのが分かったね。
いや、はっきり言ってね、コミュニティ FM のね 75% よりはね、このポッドキャストの方が聴取者多いと思いますよ。それはもう多分そうだと思いますよね。
うん、でも、ああいうコミュニティフェブって、ほら、自分の好きな曲が流せるんでしょ？
流せるんですか？
いや、まあ、ちゃんと届け出をしてやってるから流せるよね、あれは。
うん、いいなぁ。我々もそういうのやりたいですね。
そうだよ、やりたいよ。だって、しかもほら、コミュニティフェブ、この前、iPhone とか iPod Touch 用のアプリケーション出ましたよね、確か。
うん、
ああ、コミュニティ FM のネットサイマル放送っていうサイトも、ラジコとは別に、
前からある、うん。サイマルラジオでした。サイマルラジオ .com だったか、JP だったか、なんかそんなですね。
あれもキー局じゃない、こう地方の FM とかがたくさん集まってやってるよね。
うん。まあいいですよね、ああいうのね。ラジオ僕大変いいと思いますよ。ラジオの方がね、テレビよりもね、長持ちするんじゃないかって気が個人的にしますね。
お
ぉ。まあラジオとそれが呼ばれるかどうか知りませんけどね。
まあね。
声だけのメディアね。
うん。
だってね、動画、その何、動きがあると見ちゃうからね。
実際さ、僕らもさ、テレビ電話機能でみんな使ってないじゃん。あれと一緒かもしんないね。
はっきりね、そのまずい、相手のまずい面なんか見たくないわけですよ。
うるせえよ。
声で十分ってところがあります。
うるせえ。
だまあね、音楽かかってる分には仕事の邪魔になりますけど、
うん、
あんまりならないから、テレビ見ながら仕事って無理だからね、この商売。
そうね、ラジオだったらながらね、ながらでこう使えるからね。
私みたいにね、ずっと落語かけながら仕事してる人間は珍しいと思いますけどね。
落語かけながら仕事してるの、それですよ。落
語もずっと聞いてますけどね。まあ、そんなとこなんですけど。だから、ラジコについて、なんか、今、必死になって、今、頭を回転させて、なんか、けなしてやろうと考えてたんですけど、特にけな
すことがないっていうか。ね、なんか、音楽がさ、ラジコだと聞けないとかさ、ニュースがラジコだと聞けないとか、そういうのが、ほとんどなくてさ。
まあね、
ネットにはそういうのありがちだったじゃん、今。
ネットにはありがち。突然、こう、ね、黙るみんなが、こう、沈黙のキャンプあります
もん。あるいはさ、なんか、ファボッターみたいにさ、1日の 75% が落ちてるとかさ、
うるせえ、
そういう
別になんでファボッターで言ってしまうんだ、お前は。
いや、まあ、なんかそういうそんなに不安定さもロバストなサービスですよね、あれね、意外と。あれがなくなったとすごい寂しいだろうね、ラジコはね。
最初はさ、結構アクセス集中だけど、最近はそうでもないでしょ。
まあ、みんな飽きるから。
うるさいよ。
まあね、今後、だから8月以降どうなるか知りませんけどね、9月だったっけ、ともかく。
続けてほしいね、これね。
うん、まあ続けてほしいけど、これでもね、あの、一月500円取りますとか言うとね、もう、雲の子を散らすように客がいなくなると思いますね。
いなくなるよ。
ただだからみんな聞くっていうね。
うん。
本当にね、
それあるよ。
フリーライダーばっかりですからね。
うるさいよ。
本当にね、もうあれですよ。まあ、どんなことでまあ、ラジコの話こんな感じですか。
はいはい。
あとなんか今週話することありましたっけ。
じゃあ、対比するような話で、電子書籍の話もしましょうか。
電子書籍。なんかね、電子書籍今流行ってんですか？
まあ、いろいろ、ほら、動きあるじゃん。Kindle とかさ、iPad とか。
まあね、私はね、ソニーリーダーっていう、日本で多分誰も使ってないようなのを使ってますからね。てか日本で使ってないと誰も日本で買えないからですけどね。
まあね。まあ、電子ペーパーもね、Kindle とかだと結構見やすいもんね。うん。
まあ、どうなんですかね。電子書籍に関しては、なんかよくわかんない団体がいっぱい立ちすぎっていう気がしますけどね。
あれさ、なんでさ、あんなに立つの団体が。
わかんない。まあ、微妙に性格が違うのはある。確か、性格が違うっていうのはあるけどね。うん、技術系の思考が、技術の議論をしてるところなのか、
うん、
コンテンツの権利者の団体なのかみたいなね。違いはあるけど。
単純な疑問として、団体つくよりかも、さっさとこう配信しちゃった方がいいんじゃねえかと思うんだけどさ、それダメなのかな。
いや、私もそう思いますよ。
うん。
ただなんかね、要するに、いや、いろいろね、病気があるんだよね、この業界はね、私が思うに。要するに、まず、再犯性の問題がありますよね。
うん。
要するに、なんか、ほら、彼らのその、プレスリリースとか見るとさ、なんか、紙文化と電子書籍の融合とか、紙文化の良さを残しつつ書いてあるけどさ。
ああ、書いてある、書いてある。
別に文化を残したわけじゃないです。再犯性が効いてる、紙の媒体を残してるだけですからね。
うん。まあね、コントロールできるからな。
紙の媒体は価格コントロールできるけど、
うん、
電子書籍はコントロールできないから。
まあね、叩き売り状態だよな。
ただそれだけの話ですけどね。
うん。でもさ、安くなりゃ買うんじゃねえの、みんな。
どうですかね。
だから、売り上げが伸びるかどうかっていうよりも、再販性があると本をすることで、それが、はい、こうなんだ、いわゆる債権として使えて、ね、取り次ぎとの間で行ったりもらったりして、キャッシュフローをコントロールできるっていうのが、重要なんじゃないのっていう気はするんだけど。
あとはね、取り次ぎ制っていうのがまたね、ひどいですからね。
うん。
まあ大変ですよね、この業界。あともう一つは、なんていうんですかね、まあ、なんかため息しか出ないですね、
この業界。どうしたんだよ
考え込んでしまうっていうか、どうなっていくんだろうっていうか、まあ、ねえ、
別にこういう電子書籍の、なんだろう、リーダーとかがない状態でもさ、携帯の書籍とかも普通にこう、買われてるわけじゃない？
いや、買われてますよ。
うん。だから、ここでこう、DRM とか なんかね、言い始めると、結局、そういう、今の普通の市場がそのまま電子書籍の方に移行しないで、潰れてしまう可能性
があるじゃない？いや、だから、さっきちらっと言った、知財本部とかの意見、ワーキンググループもさ、もうアクセスコントロール入れたくてしょうがないんですよ。はっきり言って。
それがね、俺さっぱりわかんないんだよ。だからどう考えたって売れなくなるじゃん。
うん、まあでも彼らとしては入れたいんですよ、ともかく。
なんでかな？どうして自分の首絞めるようなことをやろうとするのか僕にはさっぱりわかんないんだよね。
まあ、とりあえず自分がその引退するまでなんとか持っちゃいいんじゃないの？
やっぱそうなんだよな。
うん、まあ5、60の人がね。
うん、あと10年持てばまあ退職だもんな。う
ん、なんだと思いますけど、まあ。でもどうなんですかね、まあ。日本人減ってるしね。
まあね。
だから日本語の書籍が売れるわけがないんだよね。
市場としてね、
だから日本語でね、文章書くのはほとんど無意味ですよ、これからは。中国語で書いた方がいい。
いや、でも、なんだろう、一応漫画とかコミックとかは輸出してるじゃない。
だから、でも輸出してるとき
に、あれは翻訳されてる
から。翻訳されてるから。
まあ、そうですね。
あとは、携帯小説でしか日本語読まないというやつは結構いるかもしれない。
そろそろね、日本語読めないやつが増えてくるからね。
なるほどね。でも、携帯小説が日本語になったら、まあ、それが普通の日本語としてもう、やっていくしかないじゃないですかね。うん。
なんか、リアル鬼ごっこみたいに、こう、どこに接続詞があるのか分かんないのが日本語になってくる。
いや、でも、それが日本語の進化というか分かりませんが、そうなっていくんだと思いますよ。
あと、まあ、電子書籍に関してもう一つ問題があると思ってるのは、まあ、問題と言っていいのか分かんないけど、結局、組み派へのこだわりが私は強すぎるんだと思いますね。
そうなの？
要するに、自分、組版してさ、レイアウトが崩れるのが本当に嫌がるんですよ、あの人。
まあ、ウェブを嫌がる 印刷関係の人が多いっていうのと同じ理屈。
そう嫌がるのね。だから、うん、ただ EPUB っていう電子書籍のフォーマットがあるんだけど、彼らがなんだかんだ言って EPUB どうしても嫌なのは、おそらく、その、レイアウトが媒体に、媒体じゃん、そんなに。メディアによって血が変わってくるからですよね。要するに、Kindle での
見た目。ブラウザーとか、Kindle とか。そ
う、Kindle での見た目と iPad の見た目とかが多分違う可能性が出てくるんですよ。
なるほど。
とか変えられんだよ、そもそも。EPUB 使用上。レイアウトをね。うん、だからそういうの嫌がるんで、俺さっぱりそれが理解できないんだけどね。そもそも縦書きにこだわる人のとか、さっぱり理解できないんだけど。
まあね。うん。まあ、それは縦書き、ね、好きな好きだよね。うん。
なんか、あれじゃないの、黒澤明が、こう、ね、白黒からカラーになった時にさ、ちょっと、今カラーの色合いは今がいいから、こう、今日あたり見ろみたいなのを、映画館の看板を出させたみたいなのとさ、そういうこだわりに近いわけよ。
無意味なこだわりがあってね。なんか、だからそういうのを、なんだっけ、俺が聞いた話では、その、写真集の、あの、フォーマットが、なんかすごい非常に普及してるフォーマットがあるんだそうですよ。プロプライダリーなんだけどね。それはだから、その、組版のその、何、レイアウトが崩れないからみんな喜んでるらしいのね。だそういう、まあ、需要があるんだからしょうがないけどさ、需要を、ね、満たせば、満たさないでしょうがないんだけど。
なるほど。HTML じゃなくて、フラッシュで書けば崩れないぞって。
あ、そう、それに近いものがありますよ。
なるほど。
その我々のって言ってどうかはいいかわかんないけど、まあ、インターネット、の文化とはちょっと食い違うんだよね、電子書籍。
そうだよね。正直さ、なんだろう、あるて、そういった組版とかにもテキストそのままくれた方が嬉しいって場合だってあるじゃない。
そう。いや、だから僕は、だから、個人的に組版に全くその興味がないのでね。
うん。
まあ、テックのメンテナーやってましたけど、そういうこと言えないんですけど、本当は。
だって、テキストもらえればさ、僕らの方で導入になるじゃん。
うん、だからそういう感覚がないのか、
うん、
本当にね、嫌がってるらしいですよ。
あの、検索できねえから不便なんだよとかあるじゃん。
例えばだから、携帯でさ、携帯の画面ちっちゃくなるから当然ちっちゃく見えるだけじゃない。それ、レートが変わるとか問題じゃないでしょ。
まあね、
うん、画面がちっちゃいだけなんだけど、それも嫌がってるらしいですよ。
いや、そう、まあ、そう、まあ、わかるけどさ。
うん、だから、その、あれでしょ、あの、今回、その、いろんな団体が乱立してるわけだけど、電子書籍の。それの、その一つのモチベーションは、その電子書籍の何その、形式、ファイル、その、ドキュメント形式をなんか決めたいとか話なんでしょ。
だからそういうことでさ、なんだろう、ちゃんとさ、ね、フォーマットって今まで過去に成功されて俺聞いたことないんだけどさ。
あ、でも正直ね、ラジコを見てて思うのは、
うん、
さっきも言ったけどね、結局追い詰められないとダメだってことですね。だから、まあ日本の出版社全部潰れるぐらいじゃなきゃダメじゃないですかね。
多分なんか、JWAVE がさ、こう、はい、ポッドキャストとか、なんかインターネットストリームをやるときの10年前とかって、
はい、
すげえやりたがってたんだけど、結局権利問題でダメだって言って、
この10年経ったわけですよ。だって日本の方がさ、うん、Kindle なんかよりもさ、ソニーの方が、ソニーリーダー、私今、ソニーリーダーって使ってるんですけど、うん、リブレエっていうのがあったわけですよ、昔。
まあね。
松下もなんか出してたような気がするね。
うん。
でもそれも結局、権利者の調整がうまくいかなくて、コンテンツがやっぱ圧倒的に少なくて、電子書籍の。うん、で、市場ができなかったらこけちゃったわけですよね。だからもうそのパターンばっかりだ。日本はやっぱね、家電強いんですよ。家電中華すると。確かにね、ものづくりが強いんですけど、ハードウェア作るのうまいんだよね。プラットフォームとコンテンツが下手なんですよ。まあ、ねえ。
なんで黙ったの？なんで黙っちゃったの？
いや、なんか最近全然関係ない話していいですか？
うん。
いや、だからシンポジウム見に行ったりね、
うん、
あの、ユーストのダダ漏れ中継とか見て思うんだけど、
うん、
飽きたね。
飽きた。
いや、だからなんかこう、なんかいい、なんていうの、その、天下国家を語るみたいなさ。今、ふとなんか俺たちも似たようなことやってるなと思って、なんかすごい、自己嫌悪感に陥ってしまって黙ってしまいました。まあ、確かにそうですよね。なんか、昔からそうなんだけどね。はっきり技術バカばっかりですね、この国は。技術バカの国ですよね。いや、なんか何の救いもない、ポッドキャストになってしまって、今、すごい困ってるんですけど。
結論としては、あと5年ぐらいすれば勝手に崩壊して、あの、出版業界のラジコには出てくるって話じゃないの。
まあね、だからやっぱ今多分インパール作戦のフェーズなんだね。
インパール作戦？どういうこと？
負けると分かってんだけど突入みたいなさ。そろそろね、あれですよ、なんか、あの、何、サイパン攻防戦とか、なんかそういう、もっとやばい。
うるさいよ。
軍部の暴走を誰も止められない状態じゃん。
軍部の暴走止められなくて、そろそろ軍部がほげてくるみたいな、そういう状況なんじゃないですかね。
いや、そうなんだろうな、きっとな。
本当にね、しみじみ思ったですね。うん、やっぱ日本はね、あの、追い詰められないと変われないんですよ、結局。うん、なんだ、なんとかなるさでやってますからね。
じゃあ、なんだろう、逆に言うと、僕ら出版業界をこけることを期待しなきゃダメなのかな。
だ毎日毎日あれですよ、あの神社行ってお祈りしないと。
何を
こけますようにって。
うるせえ。
エマとかに、こう、出版社が潰れますようにとか。
非国民じゃねえかよ。
いや、でも本当にそうですよ。だからラジコがある意味は、計らずもね、示しちゃったと思いますよ。あの、追い詰められないとやっぱね、ダメなんだなっていうのは。まあ、そのところでよろしいですか？
はいはい。
じゃあ、まあ、今日、今週はなんか、何の話をしてたんですかよくわかんないですけど、まあ、なんか、よう墓なんだ。なんか、どんよりしてますね、雰囲気がね。
そうだね。
目のようにしたポッドキャストでしたけれども、じゃあ、今回も素晴らしいゲストの大常正文さんをお迎えしてお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りいたしましたのは、八田正幸と、
横田松藤でした。
はい、おしまい。